それでは、ナースリーに行くお友達は、元気に楽しく行ってきてください。またここに、残る私たちは一緒に今日も今週も創世記の30章から御言葉をいただいていきたいと思います。今年はこの春から創世記の第1章から毎週1章ずつですね、順番に読み進めています。まあ順番に進んでいくんですけども、まあ、今日の週報にちょっと一つ訂正がありまして、これ私が直すときに最後間違えてしまったんですが、9月第2週1421になってますが、第3週ですよね今日は。時々こういうことがありますけれども、でも神様は時を私たちに、同じように等しく進めさせてくださいます。私はまだ先週ですという人は一人もいないわけですね。私たちは、昨日今日そして、明日とイエス様が戻られる時まで、私たちはただ時間が過ぎていくんでしょうか、ではないんですね。神の似姿に、神の子供として、まことの神の子であるイエス様の姿に、イエス様の心をますますいただいて、この作り変えられていく、神に近づいていく、ということで私たちは、年を重ねていくことを何か悲しんだり憂いていくのではなくて、神様にますます近づけられている回復を喜んでいきたいと思います。さあ、今日の今週のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。心一つの神の家族に。もう一度お願いします。心一つの神の家族に。もう見ないでも言えますよね。心一つの神の家族に。じゃあ神の家族って誰でしょうか。お隣の方あるいは前後の方に、心一つの神の家族ですって、お互いにですね、まあ、自分もそうですし、あなたもそうですと、お互いにちょっと声を掛け合ってから始めたいと思います。はい、心一つの神の家族です。はい、はい、いや、あなたとは違うでしょう、心がっていうですね。世の中ではそういうふうに私たちは、まあ、それが当たり前ですよね。また、私たち自身の中にも心一つでなくて、二つ心があったりとか、いくつもこのいろんなことが気になったりする私たちがいたりします。でもイエス様は必要なものは多くない、いやわずか、いやたった一つだ。それは神の言葉を聞くこと。ただ言葉を聞くだけじゃないですよね。何のためかというと、神様と同じ心、心を一つにしていくこと、もともと一つなんです。でも私たちがその心を神でないものに、アダムとエヴァ以来売り渡してしまったわけですね。でもイエス様が命をかけて買い戻してくださいました。ですから私たちは買い戻されたのであれば、もはや他のもの、他のサタン、悪魔、悪の存在のものではないんですね。神様のものとまたされたわけです。心一つの神の家族に。でもこの聖書ではなかなかそうすぐにはいかない私たちの人々の姿が描かれています。でもそこに向かっていく、時間をかけて忍耐強く、神様がある時には素晴らしい奇跡を起こして、でもある時には素晴らしく大変な辛い経験や試練を通して私たちを神にだけより頼んでいく。さっきたまちゃんの中にもありましたね、この私を幸せにしてくれるのは誰か、神様だ。今日の箇所でもそのことが、見事に現れています。創世記の今日は30章ですね。1節から見ていきたいと思いますけれども、この話はずっと続いているところですね。今日初めて来られる方もいらっしゃると思いますが、創世記というのは神様がどのようにこの 天地世界を作られたかというところから始まっています。神様が最初の人アダムを作られました。人を一人で作ったこと、これは良くないと言って、夫婦で家族で作り直されたんですね。そして二人が一体となる、二つではないんですね、二人だけども一つであることを神様が、これは良い、これは良し、私に似ている、神ご自身が父子聖霊の三人三者三様ではなくて、それで一つのお方だからです。私たち同士もそうですが、私たちはそうやって神と一つであり続ける、そういう神の国を、この地上にも神様はエデンの園から作られました。でもアダムとこのエヴァがですね、ちょうど昨日も祈りのスクールというのがありまして、そこでもこのそのことが、改めて学びましたけども、このエヴァが夫であるアダムの元で本当に愛され、守られ、安心して安全な中にとどまるということ、神様がそういう秩序を私たちのこの夫婦家族の間でも作られたわけですね、人の間でも。というのは、神ご自身の翼の下で、身腕の中で、膝の上で抱かれて、私たちが守られていく、そのことを人同士の間でも、家庭の中でも世の中でも表し味わっていくことができるようにしてくださったわけです。でもエヴァは、イブはそうではなく、アダムでなく蛇の言うことをに従ってしまった。夫にのもとに守られていれば、夫であるアダムは神様から言われたことをそれまで守ってきていましたから、神に結果従っていくことになっていたんですね。でもそこから外れてしまった。この創世記はその夫婦のことが、またずっと家族のことが語られていきます。そのうちにどんどん、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を治めよという、このアダムへの神様の契約、約束に従って、人も作られたものもどんどん増えていきました。でも多くの人たちはどんどん神から離れて、神でないものに頼ったり、自分を誇ったり、自分が神のようになろうとしたり、そういう中で神様は本当に心を痛められて、もう人を作ったことは失敗だったと、後悔されて、洪水で全部滅ぼすこともできたわけですね。でもそこに神と共に歩むノアという人がいました。その家族がいました。で、彼らともう一度やり直そうということで、ノアの家族から始めていかれたんですね。でもそこからまた、悪魔サタンの力というのは、本当に誰かをこの支配コントロールして、また神でないものに頼らせていく、また繰り返していくんですね。でもそういう中で、神でないものを拝んでいた人々でしたけども、アブラムという人を神様は選ばれて、まだ神の声を聞いたこともなかったアブラムに、私が示す地に行きなさい、あなたを祝福のもといとしよう、そして、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は、呪う、そしてあなたを通して世界中の人々が、国民が祝福し合うようになる、そういう約束をされたんですね。ですから先ほど私たちは、そのアブラハムの家族を祝福し、私たちもその祝福に預かっていく、そのカバーの中に、覆いの中に入っていく、神のカバーの中に人が入っていく、またこの夫のカバーのもとにこの妻が入っていく、そしてこのイスラエルの、アブラハムの孫がヤコブ、今日出てきますけども、後にイスラエルという名前をいただきます。神と戦って勝ったという名前ですね。で、そのカバーというか土台のもとに、他の国々、私たち法人も本当に一つとなっていく。神様はいつもそうやって、二つで一つ、それが神様ご自身と私たちを表していくものなんですね。そしてこのアブラハムからイサク、ヤコブと、なかなか子供が 生まれませんでしたけれども、何十年も待ち続けて神様の約束が、実現していく。神様は何かをもうインスタントにある瞬間何かを直したり癒したり許したりすることもされます。作ることも壊すこともおできになります。でも私たちが本当に神様に似たものにもう一度回復し作り変えられていくには、神様は忍耐強いお方なんですね。本当に待ち続けるお方ですから、私たちが神に似たものに戻るためには私たちも待ち続ける。あえて時間を神様はかけて、その間ああまだかな、ああもうダメかな、もう諦めるしかないかなと、そういう誘惑の中でも、でも神様が私に約束を通りにしてくださる、神様語られた御言葉は必ずなるという御言葉を信じ続けて待ち続けて、そしてその約束は実現していく。アブラハムもイサクもそうでした。そしてその子供であるヤコブの家族もそうなんですね。そのヤコブが家族を築いていくところがこの先週、先々週のところでした。先週はこの南インドから帰国中の南アジアですね、竹本宣教師ご一家をお迎えして、タラントの話でしたね。神の国の働き人という話でした。で、私はイエス様が話された例え話ですね、5タラント、2タラント、1タラント、それはものすごい財産です。1タラントは6000万円ぐらい、今の価値でいうと。主人が旅に出るときにそれをしもべたちに預けて旅に出た。5タラント、2タラントの人たちはそれを、それと同じだけ倍に増やした、儲けたっていうんですね。でも1タラントの人はそのままそれを使わないで埋めていた。主人が戻ってきたときに、それを使って、儲けた人たちは喜ばれたけれども、ずっと1タラント埋めていた人は、主人から本当にそれは残念なことだと、そしてその1タラント取り上げられて、たくさん10タラント持っていた人に預けていかれた、そういう話でしたね。その話も何度も繰り返し、皆さんも私も聞いてきたものですけども思いますが、先週語られたことは、イエス様はそれをユダヤ人たちに語っていったんですね。このヤコブ、イスラエルの子孫です。でマタイの福音書で記されていますけども、それを直接読んでいったのも多くはユダヤ人、しかもパリサイ派というこの厳格なこのところ出身のクリスチャンたちでした。でも周りはこのシリアの、今のシリアの国のあたりですから、異邦人がたくさんいるんですね。で、こう読まされたわけです。神様から大切なものと責任をと特権を与えられた5タラント、2タラント、1タラント預けられたユダヤ人たちがどうやって稼いだのか、合計で8タラント、主人はもっとたくさん持ってたんでしょうね。わずかなものに忠実だったから多くのものを与えよう、で一緒に喜んでくれって言いましたから。でもその結果5タラント、2タラントの人たちが倍に増やしたので、主人帰ってきた時は、イエス様戻られたということでしょうけども、15タラントに増えたんです。じゃあその7タラントどこから来たのかというと、ユダヤ人同士でこの巻き上げたとかいうことではおそらくないはずなんですね。異邦人、現地の周りにいる、ユダヤ人ではない人たちとビジネスをして騙したわけではないと思うんですね。彼らは主人が喜んだということは正当にこの稼いで、そして増えたということは何かというと、その7タラントはユダヤ人の8タラントに比べると少ないかもしれませんけれども、でも周りにいた私たち異邦人がユダヤ人に協力したということですよ。儲けさせてあげたというとおこがましいですけれども、でも自分たちの持っていた財を提供したということです。で彼らは増えた。じゃあそれを差し出した異邦人はこのお金が奪われて何か損をしたのか、違いますよね。ビジネスですから、その7タラントと同じかそれ以上の価値あるものを受け取ったはずですよね。そうしないと皆さん買い物しないですよね。買い物、お金払うのはそのもの以上、同じかそれ以上の価値があると思ってお金を払ってるはずです。 ということは、異邦人も祝福されたわけです。この例え話は、まあ、いろんな意味があると思いますけれども、実はこのアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルの神の家族に周りにいる私たち異邦人が協力していく、祝福していく、そして共に祝福に預かっていく。5タラント2タラントのそのたった2人だけが喜ばれたんじゃなくて、それは協力したその他大勢の周りにいたパートナーである私たち異邦人が一緒にその喜びに預かっていくということなのであれば、なんと素晴らしいこと。これはあの昔の2000年3000年前の話ではなくて、今私たちがそこに置かれている。でも実際には1タラント埋めてしまっているようなイスラエルの人たち、ユダヤ人が多くいるわけです。で、何やってんだ、しょうがないなと言って私たちは裁くのではなく、彼らにこそ、いや1タラント埋めてないで、一緒にやろうよと。で、まあ、メシアですね、戻ってくる主人、それが私たちはイエス・キリストだと信じているわけですけれども、主人が戻った時に一緒に喜びに預かろうよと。私たちはその一タラントのユダヤ人たちに本当にこの取りなしに乗って励ましていく、いらないよと言われても、まあいいから一緒にやっていこうよと、そういう使命が私たちにも与えられているとしたら、なんと素晴らしいことでしょうか。じゃあ彼らがどこから来たかというと、このヤコブの子供たち、12人の子供たち、12部族が生まれていったんですね。前回、先々週の創世記の29章では、最初の4人の男の子たちまで生まれました。それはどういう子たちだったかというと、この、夫との関係が非常に、良くない、このレアという女性から生まれていったんですね。まあ、ヤコブはお兄さんエサウの長子の特権と祝福を、まあ、お父さんイサクを騙すようにして自分が手にして、でもお兄さんから命狙われて家を飛び出していきます。で、もともとそのヤコブの、まあ、お母さんのリベカの実家であったリベカのお兄さんラバンの家のところに行き着くんですね。いとこにあたるラケルという人に、娘に井戸で出会って、そして一目惚れして、ラケルと結婚できるならおじさんのところで私は7年間働きますと言って働いて、じゃあ7年後ようやく結婚式の時にラケルと一緒になれたと思ったら、朝起きてみたらそれはお姉さんのレアだった。まあ、そこから始まって、まあ、妹のラケルとも結婚していくわけですけども、ヤコブは、このレアにを愛することができないんですね。妹の、まあ、2人も妻がいるとどういうことになるか、まあ、難しいと思いますけども、ラケルは愛したけれども、レアはヤコブにこの嫌われた。でも神様はこの姉の嫌われている、レアが嫌われているのを見て、そのレアを憐れんで4人の子供たちを与えられた。それがルベン、シメオン、レビ、ユダという4人の子供たちでした。最初の2人3人が生まれても、レアは、今度は子供を産んだから夫が愛してくれるだろうとか、夫にこの頼っていく、それが子供たちの名前につけられていく、それが現れています。でも4人目のユダが生まれた時どうだったでしょうか。さっきのタマちゃんの告白にあったように、いや、私は今度は主を賛美します、主を褒めたたえます、礼拝者に作り変えられていったんですね。このように本当に人から嫌われたり、本当に愛されない、こんなに私は頑張っているのに、なんであの人の方が、妹の方がいい思いをするんだろうかと言いながら、でもそういう試練の中でただただ主を褒めたたえる礼拝者に作り変えられていくんですね。今日の30章はその続きです。妹のラケルの方はどうかというと、まあ、お姉さんでありながら同時に、まあ、これはお父さんの策略ですけども、ヤコブの妻とされていった2人ですね。 お姉さんばっかりこの4人子供が生まれるけども自分は与えられないということ で今日の30章のこの1節2節にこう言っています。ご一緒に読んでみましょう。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬しヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やして言った。私が神に代わることはできようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ、言ってますね。ラケルはもう死んじゃうって、死にます、私に子供をくださいって自分の夫にせがむわけですね。もう姉に、姉を妬んで嫉妬してもういても立ってもいられない、もうこのままでは生きることもできない、それを夫に当たるわけです、ヤコブに。皆さんどうでしょうか、この死ぬほどつらい、また誰かが羨ましくて、だってお姉さんのレアの方が自分は嫌われてるけど妹のラケルはヤコブに愛されててなんていいんだろうか、自分の方がかわいそうだってずっと思ってたわけですよ。ところが、まあ、聖書は逆転に次ぐ逆転ですよね。でもそのうちどっちが勝った、私たちがお互いで争ったり競ったりするのではなくて、一緒にただ神様を褒めたたえ、神様に喜ばれていく、そういう一つの家族にされていくわけです。でもここでは、今度逆転ですよね。ラケルの方が、自分こそなんて恵まれてないんだろう、なんてかわいそうなんだろう、お姉さんはいいな、ずるいなと言ってヤコブに当たるんですね。でもヤコブはここで、ラケルに、怒りを燃やしていったってあります。私が神に代われるのかというのか、タイの実をお前に宿らせないのは神なのだ。皆さんこの怒った、怒ったっていうと大体多くの私たちはそれは良くないことだっていうふうに思いますよね。そうでもないですか。いやいや怒った怒ったとかですねあんまりないですよね。自分がこの怒る時も誰かに怒られた、誰かが怒った時もそれは良くないことだって、まあ多くの場合はそうでしょう。でも私たちが怒るというのもどこから来てるんでしょうか。それ実は神様から来てるんですね。神様が本当に神様のご計画、御心、心とに一つとなってない物事が起きた時には、それは神様が義なる怒り、正しい怒りを覚えられるわけです。でもアダムとエバの息子たちですね、カインとアベルが一緒に礼拝してて、ヤコブがこの喜ばれたけど神様に、あ、ヤコブごめんなさい、アベルが喜ばれたけどカインは喜ばれなかったということで、カインは正しくない怒りを覚えたんですね。しかも喜んでくれないのは神様なんですから、神様にそれをぶつけていけばよかったんですけども、弟のアベルがいるからいけないんだ、アベル何も悪いことしないで良い礼拝を、最高の礼拝を捧げたんですけども、そのアベルを殺してしまうことでその怒りを収めようとしたんですね。最初の殺人です。じゃあここでのヤコブの怒りは何かというと、これはどちらかというと神様の義なる怒りですね。正しいものです。まず言ってるのは、私が神に代われるかって、私は神には代われないっていうことを言ってるんです。神の代わりはいないっていうことです。いやだけど本当に私はね、レアじゃなくてお前を愛してるんだよ、ね、でも大丈夫だよ、ね、子供が与えられなくても私がいるから、もうお前がいてくれるだけでもう十分だよ私は、というような言葉をかけることもできたと思うんです。でもヤコブはここでは、怒りを燃やして、私は神ではない、それは神がされることだ、私たちの過ち、この良かれと思って実は、神様の前に大きな罪を犯してしまうの、私たちは神に代わろうと、自分がこの救い主になろうとすることですね。ああ、で、大体いろんな相談を受けたり、 困ったことがあって自分に誰かが泣きついてきたときには、まあ、中にはそんな責任ね私には取れないと言って逃げる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分を頼ってくれた、自分は期待されてるんだということで、まあ、ちょっと嬉しい気持ちもありますよね皆さん。で自分で頑張ろうとするわけです。もちろんそこでも神様に聞きながら、あるいは自分のところに来たということは、私ではなくて、私のうちにおられる、さっき賛美にありましたね、パワーオブヤラブ、我がうちにおられる主よ、私のを頼ってきたのではなく、この人は私に通して神様により頼んできたんだということで、まあ、メールのようにこの神様に転送していく、で一緒に祈っていこう、一緒に神様に聞いていこう、答えを受け取っていこうすればいいんですけども、とかく自分で頑張って、私が神に、私が救い主に成り代わっていこうとする、それがこの偶像礼拝の最たるものですね。でもヤコブはそうしようとしなかったわけです。神に頼んでいこう、ね、まあ、ここでは怒っていたとありますけれども、自分で解決しようとしなかったわけですね。するとラケルはどうしたか、3節、じゃあ私の女奴隷ビルハがいます。女奴隷というのはお父さんのラバンがこのヤコブと結婚するときに、いろんなお世話が必要なわけです。そのお世話係として与えてくれた、まあ、このアブラハムの家族一族ではない、おそらく地元の異邦人の女性です。じゃあこのビルハを夫のヤコブに与えるので、ビルハによって私の子供ラケルの自分の子供をが生まれるようにしてください、まあ、そういうこの代理出産、代理母という選択肢を取るわけです。まあ、遡るとヤコブのおじいさんおばあさんですね、サラも子供がなかなか与えられないで、やはり女奴隷であったハガルをアブラハムに与えて、そしてイシュマエルという子供が生まれていきました。でも妊娠した途端このハガルがサラを見下すようになったってありますね。そこでまたトラブルが起きていったわけです。でもここではこの後、ラケルのしもべであったビルハ、あるいはレアのしもべであったジルパ、代理母となって、2人ずつ4人の子供をヤコブに産んでいきますが、特にそこで自分の女主人に何か逆らったとか高ぶったとかいうことはなくて、彼女たちは本当にそれに仕えていくんですね。皆さんどうですか、自分がその立場だったら。皆さんが働いている会社で、あるいは職場で、まあ、いろんなこのお世話ですよね、秘書みたいな役割です、女奴隷というのは、秘書のつもりで入ったのに、あなたの次の仕事は私の子供を産むことですと言われてですよ、もうですよね、逃げたくなりますよね。でもそれを一人でだけでなく繰り返し、黙々と使えていく、ものすごいこの大きな責任と、また、なんで私はそんなことのためにここにいるのではないはずなのに、いろんな思いがあると思います。でも彼女たちは使えていったんですね。皆さんどうでしょうか、これ今創世記私たちを見ながら、このアブラハムの家族と異邦人が一つになること、そしてこのイエス・キリストの姿がどこにあるのか見ていますね。ここで異邦人であるこのビルハ、この後には、今度レアも負けじとですね、私の女奴隷もといってジルパという、お世話係の女性をヤコブに与えていきます。その異邦人たちが黙々とこのアブラハムの家族に仕えていく、そうやって自分たちも単なるこの奴隷しもべではなくて、文字通りアブラハムの家族の一員となっていく。彼女たち一緒にエジプトまで行きましたからね、最後。私たちはこうやって、アブラハムの家族とイスラエルの民と一つとされていくんですね。これが異邦人の務めです。で、生まれてきた子にはダンとナフタリという名前が付けられました。 ラケルの女とビルハを通して生まれた子たちですね。ダンというのは神様がこの裁いてくださった、裁きという名前ダンです。そしてナフタリというのは死に物狂いの争いをして勝ったという、そういう意味の名前ですね。勝ったと言います。姉に勝ったんでしょうか。お姉さんもう自分で4人子供を産んでて、私は代理出産で2人。でもその数の問題じゃないんですね。ラケルが勝ったのは何でしょう。来月号のバプテスト誌10月号っていうのが届いてですね、もうすぐ今日掲示板に貼られると思いますけども、そこの最初に藤原先生という渋谷で牧師をしながら青山学院の教授をされている先生が書いておられるんですね。そのタイトルが、この世に勝つかこの世で勝つか、ちょっと違ったかもしれません、でも、世に勝つか世で勝つかっていう、そういうタイトルなんです。ラケルはずっとお姉さんとの争いで、お姉さんに負けたくない、自分が勝ちたい、まあ、そうやってきたんでしょうね。でもだんだん作り変えられていったんです。それは何かというと、お姉さんに負けない、お姉さんに勝つ、私たちもこの世で誰かに勝つ、誰かに負けない、そういう勝負を延々と続けていくのではなくて、そういう私に勝つということですよね。もうそういうところから一歩踏み出していく、打ち破っていく、この世の国と争いではなくて神の国の民になっていく、ラケルはそういう勝利をしていきました。でレアの方も今度は自分の女奴隷ジルパを取ってですね、生まれてきた子供たちは、ガドとかアシェルって言いますね、幸運っていう名前、また幸せ者、まあ、そういう名前ですね。みんな意味があるんです、まあ、その後14節のところを見るとですね、恋なすびっていう不思議な、まあ、果物、野菜ですか、実が出てくるんですね。まあ、ちょっとここに画像とかないんですけれども、二股に分かれているナスのような形をしたこの実だっていうんですね。つまりそれはなんかよくありますよね、こういろんな果物とか野菜でも二つ三つなんか固まってくっついてるものがありますよね。こう多産、たくさんこの生み出すということを表しているようです。でそれをレアの息子であるルベンが持って帰ってきたので、ラケルがそれを見て、私にちょっと分けてくださいって言うんですね。するとレアが、あなたは私の夫を取り上げるだけでなくて息子の恋なすびまで取り上げるんですかって言うんですね。まだレアはここでは癒されていない、まだこのラケルの間でこの嫉妬を繰り返しているわけです。与えるものでなくまだ奪い合うものですね。でも彼女もだんだん変えられていきます。ラケルはある取引をするんですね。じゃあ恋なすびをもらう代わりに、お姉さん、今晩ヤコブはあなたのものですってですね、すごい取引ですよね。ヤコブもなんか言われるがままにそうしていったのかなと思いますけれども、でもそこから今度レア自身がもう一度子供を産み始めるわけです。5番目6番目イッサカル、そしてゼブルンという子供たちをこの産んでいきます。まあ、そうやってですね、結果この4人の女性をヤコブは、まあ、妻、子供たち、母親として12人の息子たち、また、レアはディナという娘も産みましたから、息子娘たちが生まれていくわけです。キリストの姿がどこに現れているか、ここなんですよね。この4人の中で誰が本当の奥さんとか、そういう話ではないんです。12人の子供の中で、まあ、ヤコブはですね、後にラケルから生まれたヨセフを溺愛するということが始まっていきます。でもやがてこの12人の息子たちはどれも神様の目から見たら大切なイスラエルの12部族を構成していくんですね。お母さんがレアであってもラケルであっても、あるいは女奴隷のビルハジルパであってもです。ということは何かというと、これヤコブがこの 花婿である夫であるキリストの姿、そしてこの4人の女性たちというのはこのアブラハムの家族であるレアとラケルもそうですし、異邦人のビルハジルハンパもそうです。私たちが一つとなって4人の花嫁ではなくて、4人の奥さんではなくて、一人の夫に一つとなって結ばれていく、キリストの花嫁なる主の民、教会を表しているわけです。ようやくその後、神はラケルに心を止められたって22節出てきます。レアばっかりと思っていましたけれども、神様はラケルに、遅い早いではないんですね。私たちは早い方がいいことだ、何でも早くて、また、安くて、そしてうまくいくことがいいことだ。世の中では神でないものがそう思わせていきます。でも神様は時間をかけようがかけまいが、いや、多くの場合はあえて時間をかけて、それでも諦めることなく神様に祈り願い続けていく、そして神様がこれだけ時間をかけた祈りを聞いてくださったということ。私が小さい頃からいた大井町の教会では、このニューライフ教会の親の親にあたる教会ですね。私 の、 幼なじみ、トントンっていう女の子がいたんですけども、その、お母さんはずっとクリスチャンだったんですね。で、お父さんもトントンのパパっていうんです、ずっと私もよく知ってましたけども、35年間その奥さんは祈り続けて、である時そのご主人が、パパが大きな病気になったんでしたかね。でその病気が、でしかもそれが癒されたわけではなかったんですね、確かなんですけど、それをきっかけに彼は、クリスチャンになっていったんですね。そして、召されていきました。その時に、35年もかかったのかって、3.5 年、いや、3日半の方が良、かったのか。もちろん35年それ待ってる間に間に合わなかったっていう、いつになるかって、さっき慎吾君が電気がいつ戻るのかって、それが不安でしょうがないってありますよね。でも神様はそういう、不安とか恐れの中でも、でも信じ続けること、神様に祈り聞き続けること、そして必ず神様がしてくださるということを、そうやって私たちを、神の子供ってそういうことですよ。イエス様はそうやって忍耐強く、しぶとく、2000年も私たちが神に立ち返るのを待ち続けてくださってますよね。でもそのキリストの似姿、キリストの花嫁になるということは、花婿イエス様が我慢強いから、妻たる私たちはすぐ切れても構わないじゃないですね。一つに結ばれるということは、同じようにしぶとい信仰と、また揺るがない心を私たちは神様がくださるまで、いい意味での試練、テストの中にいるわけです。そして彼女のラケルの願いを聞き入れて、胎を開かれたとあります。ヨセフという名前が付けられました。これは主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにって、この24節にありますよね。生まれたばっかりの子にですよ、神様、もう一人君っていう、そういう名前、ヨセフってたくさんいますよね。でも実は神様もう一人って、最初ヤコブに私に子供をくださいって、あれ複数形なんですよね。子供たちをください、一人でなくお姉ちゃん4人も産んでるからって、そういう言葉です。ヨセフもどういう思いでね、この名前を付けられたかなと思いますけども、でもそれだけではないんです。その前23節にこうあります。ラケルは身ごもって男の子を産み、神は私の汚名を取り去ってくださったってあります。この取り去る、取り除くという言葉がアサフっていう言葉なんですね。ここ実はこれ掛け言葉で、この取り去るアサフと 加えるヤサフからヨセフという言葉は二重につけられているんですね。逆じゃないですか皆さん、取り去ると加えるって全く逆ですよね。でも神様はそういうお方なんです。ヨブが全てのものをものすごい、もうその国で一番の大金持ちだったヨブが全部奪われて家族も財産を、その中でヨブは何と告白しました、礼拝しました、主は褒むべきかな、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。私たちはいただくものもまた、奪われるというか捧げるというか手放していくというか、それも神様のことです。与えられることを喜ぶのであれば、手放していくこと、取り去られることも喜んでいく。ここではもちろん汚名を、良くないこと、思いを取り去ってくださったという賛美ですけども、そのようにラケルは作り変えられていったんですね。そして、今日最後に見たいのが27節ですね。あ、25節ですか。一緒に読みましょう。25節。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。26節。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ヤコブはこう言ったんですね。神様の約束の時が来たんです。家を逃げ出していく時に、あなたを必ずこの地に連れ戻すって神様は言われましたよね。それから14年、いやもう20年近く経っていました。でもその20年が必要だったんですね。神様は必要であれば40年でも400年でも2000年でも私たちが何世代にもわたって忍耐強く神様の御言葉がなるのを待ち続ける、イエス様と同じ心を与えてくださいます。そして今こそラケルに子供が与えられて準備が整った。今こそ神様の御言葉通り約束の地に帰らせてください。そして27節でこう言ってます。ラバンが、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを知ってるって、まじないで占いで知ってるっていうのは手段はどうかなと思うんですけども、でも神様が、ね、おいっ子であり息子である義理の息子であるヤコブを通して誠の神が私を祝福してくださった、この異邦人であるラバンが神を知るものとなっていったんですよ。ヤコブのこの辛い20年を通して、良くないことだけだったんでしょうか。たった一人のこのヤコブを騙し、この後もヤコブを騙していきますね。そういう、おじいさんが誠の神を知る20年をかけて、神様はそうやってヤコブ、イスラエルの民を通して私たち邦人を神を知るものとしてくださいます。そして、このヤコブは言いました。29節ですかね、この30節か、私が来る前にはわずかでした、でも増えて多くなりました。おじさんもあんまりたくさんこの羊を持ってなかったですよね。お父さんもで、私は何も持ってませんでしたよね。何を持ってなかった、1タラントがそれもなかったようなラバンとゼロだったヤコブです。でも彼らが今やもう多すぎてどうしようというぐらいに神様が祝福してくださった。彼は20年間騙されながら、そして、レアやラケルも本当に妬み合ったり怒ったり奮闘しながら、でも家族は与えられ、財産も与えられ、神様はそうやって神がおられるということを、もう嫌がおうでもラバンが認めざるを得ないようにさせてくださったんですね。そしてこの地上でも私たちを文字通り見える形でも祝福してくださる。神はレアの願いを聞かれた。神はラケルに心を止められた。そしてラバンも神が私を祝福してくださったと知るに至った。ヤコブは自分が は神に変われないけれども、みんな神により頼んでいこう。たった一人この家族に使わされたヤコブを通して神様はこの家族みんなが神により頼む礼拝者とされていったんですね。私たちはどうでしょうか。皆さんの家族の中でたった一人かもしれません、今神を知っているのは、礼拝しているのは。でもそのたった一人をヤコブのようにこの家族に神様はそれぞれ使わされて、家族全体を神を知る者に、お互いが妬み合ったり争い合ったり今はしているかもしれない、でも20年あるいはそれ以上かもしれません、時間をかけてでも神様は神の心と一つとされる。私たちが祈り願うというのは、何かこの、ご利益だけを神様に願うのがは良くないことだと言って神様に何も願わないことの方が良くないことですよね。私たちは与えてくださるのは、取り去るのもそうですが、与えてくださるのは神様ですと言って神様により頼んで願って祈り続けていく、神様の心と一つとされていく、すると結果的に家族が一つとされていきます。皆さんの家族もそのような家族として神様が今覚えて召してくださっています。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちはヤコブのように、レアとラケルのように本当に争ったり怒ったり妬んだり、でもそんな中で神様に求めるしかない、そして神様が約束通り私を憐れんでくださる、祝福してくださる、そして神の家族を与え、神の家族の一員としてくださる、そのことを私たちは信仰を持って今信じます、受け取ります。そしてこれからも諦めていやいやではなく、本当にしぶとく喜んでその実現を待ち望み、神様の御言葉の実現に参加していくことができますから、聖霊様どうぞ助けてください。それぞれのご家庭を心から祝福してイエス様のお名前でお祈りします。